アンドロイド知らないの？
さあ始まりました、アンドロイド知らないの。今回はなんとデザイアの発売日ということで、デザイア発売記念ゲットアップバーニングラブスペシャルをお送りしようかななんて、まあ今勝手にこう瞬時に思いついたタイトルなんですが、まあこれちょっとじゃラックになんか訴えられたら困るんで、まあここはいつものノリでブラボーナイトと言って交わしていきたいかなと。まあ今喋りながらいろいろ考えて試行錯誤している、私はザッシュと申します。はい、このポッドキャストはアンドロイドに関する情報を配信していくポッドキャストということでですね、まあ不定期更新でお送りしているポッドキャストなんですが、こうやって最近日本で三大キャリア、ドコモ、ソフトバンク、au と次から次へと新しい端末を発表していて、ですね、4月はなんとその2つ、エクスペリアとデザイア、まあ X06HT、SO01B と X06HT、もう言いづらい、本当これ思い出すのも結構大変なんですよ。 X06HT ってなかなか見慣れてないんで、そう一回思い出してから喋らなきゃいけないというこの型番なんですが、それがなんと今日4月27日火曜日に発売されるということなんですが、これがですねどうやら品薄状態らしくて、発表があったのがいつだったかしらねという感じなんですが、4月21日に発売日の発表があった気がしたんですが、もうその日までに予約しないと、その発売日発表した日に予約しないと27日には買えませんみたいなことを店員さんがもう口を揃えて言っている状態なんですが、なんとですね現段階におきまして4月、まあ21日より前に予約した人でも発売日に買えない人が出てきているみたいですと。それぐらいなんか品薄らしいですね。というわけで21日に滑り込んで予約した人でもまあ買えない人も多分いると思いますが、まあそれぐらいですね人気がある端末だということを予想できますが、それとは逆にもしかしたらもう発注数が少ないというか、まあ、全然生産していなかったのかもしれないというのも取れますねと。エクスペリアがですね予約で5万台という発表があったのですが、デザイアはその予約数の発表がまだないので、正直ですねどれだけ予約というかその初回に出荷するのかが正直言って分かりませんよね。はい、まあそんなデザイアなんですが、ここでですね、まあ簡単にエクスペリアとの比較をしていこうかななんて思ってですね、まあ準備とかいろいろしていたわけなんですが、まあ正直準備といっても大した準備はしてないんですが、ですね、まあとりあえずキャリアはエクスペリアはドコモ、あれですね、デザイアを先に言うことにしましょう。デザイアはソフトバンク、エクスペリアは NTT ドコモというわけでですね、まあ皆さんはどちらがお好きですかね。ソフトバンクの孫社長なんかは こうツイッターのアカウントを持っていて、結構融通が効きそうな感じがするので、まあ、もしかしたらソフトバンクの方が好きだという方もいらっしゃるかもしれませんし、やはりそのドコモのですね、金に物を言わせたその回線の品質の高さというものに惹かれて、まあ、ドコモの方が好きだという方もいらっしゃるかもしれません。まあそれはですね、もしかしたら皆さんにとってはこのどちらの端末を選ぶかの秘訣じゃねえな決め手になるかもしれませんが、とりあえずこれは多分大きいんじゃないですかね。それでですね、次に、まあ、OS のバージョンというのを気にしていただきたいのですが、デザイアは Android OS 2.1、まあ、そろそろですね 2.2 が出るんじゃないかという噂がもうちらほら聞こえてきているのですが、デザイアはですね、現段階では最高の、まあ、最高というか最新の 2.1 を採用していますと。それに対してエクスペリアは、なんと 1.6、まあ、古い方ですね。ですね、どれぐらい古いかというと、アメリカで発売しているドロイド、モトローラのドロイドというのが、まあ、2.0 で最初出てきたんで、まあ結構 OS としては古い方ですね。一番新しいのが 2.1、 その次に新しいのが、まあ、2.0、まあ、SDK でいうと 2.0.1 っていうのがあるんですけど、まあ 2.0 が 2.1 の次に新しくて、その次に新しいのが 1.6、まあ、コードネームがドーナツと言われているOS なんですけど、これはなぜ 1.6 になったかというと、まあこの Xperia X10 という元の端末がですねあるんですけど、それを作り始めた頃はまだ 1.6 が最新だったんで、こう 1.6 で作ってたんですけど、まあ、作るのに時間がかかりすぎてですね、1.6 のまま開発せざるを得なかったというのが、まあ、もっぱらの噂なんですが、 2.1 では、まあ、マルチタッチとかですね、ライブウォールペーパーとか、まあ、1.6 にはないいろんな機能に対応しているということもあってですね、明らかに 2.1 の方がいいだろうということなんですが、まあ、問題はまあ、最初は 2.1 を搭載しているというのは有利な点なんですが、 Xperia がですね、今年の下半期に OS かどうか分かんないんですけど、何かしらのアップデートがあるらしくてですね、まあ多分その時に 2.2 にアップデートされるんじゃないかという噂があるんですが、デザイアがですね、いつ 2.2 にアップデートするのかっていうのが、まあ、問題なんじゃないかなと。やっぱりその早く 2.2 にアップデートしてくれた方がいいので、うん、まあそれは今考えてもどうしようもないことなんですけど、もしですね、先に Xperia の方が 2.2 にアップデートしたら、まあ、またその時にXperia の方がこうボーンと人気が出るんじゃないかななんて思っていたりいなかったり、とりあえず現段階では 2.1 に、すでに最初から 2.1 になっているデザイアを選んだ方が OS としてはいいと思いますと。次にですね、 CPU なんですが、 CPU はですね、どっちも同じスナップドラゴンと言われているCPU、デザイアとエクスペリア CPU は本当全く同じものを使われていますと。次にメモリーなんですが、ですね、デザイア メモリはデザイアは576MB ということで、なんか知らない間に増えてるんじゃないかっていうぐらい違和感があるんですが、576と多分ネクサス1より多いですね。これそれに対するエクスペリアは384MB となっていてですね、デザイアの方が多いです。画面解像度がデザイアは 800×480 の 3.7 インチなのに対して、エクスペリアは 854×480 の4インチ、エクスペリアの方が大きいですね。画面がですね、エクスペリアの方が液晶なのに対し、デザイアはですね、有機 EL という、方式を採用しているのですが、この有機 EL というのは非常に発色が綺麗で視野角も広いというふうに言われていてですね、あと消費電力も少ないとのことなので、液晶と有機 EL 単純に比べたら多分有機 EL の方が綺麗なんだろうなと、次世代ディスプレイ規格みたいな感じで歌われているので、多分有機 EL より液晶の方が綺麗だって言う人はいないような気はするんですけど、実際あんまり有機 EL 見たことないんで、普及はし始めてはいると思うんですけど、まだそんなに見る機会はないですよね。これ何せテレビ、有機 EL のテレビってまだ1台しか日本では販売されてなくて、本当に見る機会が少ないんですけど、ただそのソニーから出ている有機 EL のテレビってちっちゃいんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。絶対あれ液晶じゃ再現できないだろうなっていう綺麗さなんで、普通に考えたら液晶よりは有機 EL の方がいいですよね。あとはデザイアにはストラップホールがありません。なのでストラップをつけるとしたら、なんか改造する人も海外にはいるみたいなんですが、ケースにストラップホールがついていて、ケースにそのストラップをつけるっていうことも考えられます。ただついてないっていうのと、あとこれ嬉しいかどうかはちょっと分かんないんですけど、 FM ラジオが聞けるらしいですね。これちょっとホットモックっていうデモ機を触ってたんですけど、その FM ラジオのことをすっかり忘れてて試してはいません。これ日本でも聞けるんですかねみたいなことを考えているんですが、一応そんなのもついていて、バッテリー容量は変わらないですね。あと Bluetooth がですね、デザイアは 2.1 っていうバージョンに対応しているんですが、この 2.1 って具体的に 2.1 と Xperia が使ってる 2.0 何が違うのかっていうと、ちょっとまだよく調べきれていないんでわかんないんですけど、多分そんなに差はないんじゃないかななんて思っています。ただなんか最近 Bluetooth って 3.0 ってのの規格があるらしくてですね、それには対応していません。あとユーザーインターフェースがですね、デザイアはセンスっていう HTC センスっていうユーザーインターフェースが採用されていてですね、これはヒーローっていう HTC の端末があるんですけど、そのヒーローの頃から使われていたんだと思うんですけど、結構歴史のあるユーザーインターフェースで、多分結 構進化してきたんじゃないかななんて思っているんですけど、まあパッと見ですね、かなり使いやすそうな感じはしています。で、こうツイッター用のウィジェット、まあ、ウィジェットというのは、まあ、Windows 使っている人が使っているかどうか分かんないんですけど、まあ、Yahoo ウィジェットとか、あと Windows Vista とか7についているサイドバーガジェットみたいに、こうデスクトップ画面にウィジェットとかガジェットを置きますけど、 Android でいうとホーム画面にそのウィジェットやガジェットみたいなやつが置けるんですけど、 Twitter のそのウィジェットとか Facebook もあったと思うんですけど、そのウィジェットとか、あとメールもあったかななんて、あと天気予報とか時計とかカレンダーあったかな。まあなんか HTC が用意したそのウィジェットとかが置けますと。あとライブ壁紙っていうのがあるんですけど、まあこれは Android 2.1 から採用された Android 2.1 の機能なんですけど、このライブ壁紙、こう HTC ってっていう、まあ HTC の説明してなかったですけど、まあ HTC っていうのは台湾にあるそのスマートフォンとか作ってる会社なんですけど、 HTC が独自に作ったライブ壁紙などがありましてですね、こうライブ壁紙押すと四方八方ってわけじゃないんですけど、まあ十字の方向にバーって光が伸びていくみたいな、そんななんか面白い壁紙があるんですよ。触ると反応する壁紙みたいなのがあって、それもですね、まあ最初は面白いんじゃないかなと、途中で飽きると思いますけど、結構いろんななんか楽しませ方をしてきているかななんて。天気予報もですね、こう太陽がギラギラ燃えている感じがしたり、こう視覚的にですね、なんか天気を表したりしていて、結構見ていて楽しい感じがしますと。まあ Xperia はタイムスケープとか、まあそのユーザーインターフェースにも名前がありまして、 Xperia とか Xperia X10 mini とかに採用されているユーザーインターフェースはユーザーエクスペリエンス、まあ略して UX って呼ばれてるんですけど、そういう名前のユーザーインターフェースが Xperia とかには使われていますと。あとなんか違いありますかね。だいたい言ったと思うんですよね。重さはですね、まあ大きさは Xperia の方が大きいんですけど、重さは Xperia が139で135なので、デザイアの方が若干軽いですねと。そう考えるとエクスペリアも大きさの割には軽いってことですね。本体の高さはどうやらどっちも同じらしいですね。あ、本体の高さは iPhone もなんか似たような感じでしたね。ただエクスペリアは多分横幅がある気がするんですよ。エクスペリアが 83mm なのに対してデザイアは60となっていますと。なるほど、結構横幅ぐらいしか違わないんですかね。厚さはエクスペリアが13、デザイアが 11.9、 まあデザイアの方がちょっと薄いぐらいですね。あと、まあ、もう一つ決定的な違いがあってですね、忘れてたんですけど、エクスペリアのカメラ、8.1 メガピクセルっていうかなり高い解像度、画素数があるんですが、デザイアは500万画素となっていてですね、まあ、カメラの性能に関して言えば、エクスペリアの方が非常に高いです。あとエクスペリアはですね、その カメラアプリが結構すごいいろんな機能がついていて、まあズームとかは当たり前なんですけど、あとはなんかそのシーンに合わせてこう映り方が変わるみたいな、あと笑顔検出とかもありますし、多分ですね、地味に一番力を入れたところはカメラなんじゃないかなと思っていたりなかったり。そうですね、エクスペリア使っていてですね、エクスペリアの独自アプリとかって結構すぐ使わなくなっちゃってですね、まあメディアスケープ、タイムスケープもですね、今となっては使ってないですし、日本語入力もなんだかんだ言ってしめじを使っているんで、正直ですね、本当にエクスペリアの機能って全然、その最初から入ってるアプリって全然使ってないですね。もうブラウザもドルフィンブラウザっていうのを使っちゃってますし、まあ、ツイッターもツイッカっていうやつ使ってますし、メディアプレイヤーも NSW プレイヤーっていうのを使ってますし、全然使わないアプリばかりだと。デザイアの時はどうなんですかね、デザイアのやつ使うんですかね。あとホームもですね、そのエクスペリアの普通のホーム画面じゃなくてホームプラスプラスっていうのを使ってますと。もう全然ですね、私のエクスペリアはエクスペリアらしくなくなっちゃいました。あとですね、マイクロ SDHC カード、デザイアは最初ついてるのが2ギガなんですが、一応これ最大32ギガまで対応していてですね、まあ買ったらすぐに大きいものに買い替えてほしいといったところなんですが、対してエクスペリアは最初から16ギガのものがついていて、最大も16ギガなんで、正直最初から入っているものから変える必要はないかなと思います。あとデザイア、光学ジョイスティックっていう、まあ、インターフェースがあるんですけど、この真ん中にですね、下の真ん中のところにその光っているやつがあって、その光っているボタンの上をですね、こうなぞるように、上になぞるようにすると上方向にこうカーソルが動いたりしてですね、右に動かすとこう右に移動するみたいな、そういうのを採用していますと。これはですね、実際その店頭で試してみたところ、結構よく反応してくれているんじゃないかななんて、なんか変な反応を見せることはそんなないかなと。ただですね、そのこれずっと右に移動させ続けたい時とか下に移動させ続けたい時ってどうすればいいのかなって。トラックボールだったらですね、こうただ単に転がし続ければよかったり、あと普通のキーボードとかについてるカーソルキーだったら押し続ければいいじゃないですか。この光学ジョイスティックっていうのはどうすればいいのかなっていう疑問が湧いていますね。私いつも思うのが、なんでこのカーソルキーつけないのかなって。トラックボールよりもカーソルキーの方が単純にいいんじゃないかななんて思っているんですけど、ただそのカーソルキー採用した Android 端末ってないのかなって思っています。 HTC はそのトラックボール大好きなんで、ほとんどの端末トラックボールなんですけどね、なんでカーソルないんでしょうね。絶対カーソルの方が便利だと思うんですよね、作る側っていうかソフトウェア開発する側からしても。トラックボールってなんかアプリ作る時もちょっと考えなきゃいけないんで、あんま好きじゃないっていうか、 ちょっと誤動作の時とかも考えなきゃいけないんで大変なんじゃないかななんて思ったりするんですけど、でもみんなトラックボール好きみたいで、まああと皆さんが知りたいようなことってありますかね。あとですね、デザイアは Android OS 2.1 なんで、なんかマルチアカウントっていうのに対応していてですね、 Google のアカウントをまあこの Android 端末に登録できるんですけど、その登録できるアカウントがですね2つなのか3つ以上なのかちょっと、まあ、わかんないんですけど、とにかく2つは登録できるんですよ、デザイアは。でこれ、いや別に Google のアカウント2つ持ってる人なんてそんないないから、そんなの特にありがたくないでしょうみたいなことを言う人もいるかもしれないんですけど、まあ私は2つ持ってるんで正直2つ登録できた方が嬉しいですね。嬉しがる人もいないのかもしれませんけど、ないよりはあった方がいいですよねと思って言ってみました。あとですね、フラッシュメモリというかフラッシュロム、要するにその、まあ、マイクロ SD 以外にある内蔵の、まあ、記憶容量なんですけど、デザイアは 512MB で、エクスペリアは 1GB あるんで、そうですね、最初から入っているその SD カード以外の、まあ、記憶領域というのはエクスペリアの方が多いですと。ということは、まあアプリとかたくさん入るのはエクスペリアの方だと思います。そんな感じですかね。あと料金プランは、まあ正直私はあんまよくわかんないんですけど、なんか最近ホワイトプランがですね2年縛りになったっていうやつがありまして、まあそれとか、あとなんていうんですか、パケット定額がフラットっていうのが追加されて、本当最大限まで使う人はこのフラットっていうのにした方が安くなるっていうのと、あとこう端末の割引額みたいなのがあるんですけど、フラットにした方がこう端末の割引額が増えるんで、要するに端末が安く買えるというような感じらしいですね。あんまりにもこの料金プランについて私よく分かってないところがあるんで、まあ多分そうなるみたいです。なのでまあそれはお店の人に相談して聞いてみてください。はい、ですっかり言い忘れていたことがあってですね、まあとりあえずこのデザイアというのが今までどういう歴史を歩んできたのかっていう年表みたいなものを作っていたんで、最後にとりあえずこれ発表して終わりたいかななんて思っていますと。まず2009年12月7日、まあこれ私が調べた限りの日付なんですが、まずブラボーという名前の端末のリーク画像が公開されますと。これはまあリーク画像なんで HTC が正式に発表したものじゃないと思うんですけど、ブラボーのリーク画像が公開されました。次にですね、2010年1月31日、ブラボーの追加のリーク画像が公開されましたと。次に2月17日、スペインのモバイルワールドコングレスにて、デザイアという端末とレジェンドという端末が HTC から発表されたんですが、そのデザイアという端末がブラボーにそっくりだということだったんで、もうこのブラボーというのはデザイアというのに改名されたんだなというふうな話がありましたと。ですごい時間が飛んでですね、3月28日、 ソフトバンクオープンデイにて、ソフトバンクがデザイアを、日本で発売することを発表しましたと。で、この時にですね、4月1日から予約開始になったということですね。4月1日に予約が開始されましたと。で、またしばらく空いてですね、4月21日に発売日を発表しました。で、発売日は4月27日ですと。とりあえずですね、今予約しようとしても、5月下旬に手に入るだとか、6月上旬に手に入るだとか、いろんなことをですね、店員さんに言われるような状況なので、とりあえず今はすごい品薄状態でですね、手に入るのも遅くなってしまうと。そんな感じでですね、本日4月27日にデザイア発売されますが、本日手に入れた人は本当運がいいかなと。運がいいというよりは本当ですね、デザイアに対する情熱があるんじゃないかなと。予約しないと買えないんでね、それだけ早く予約した人はデザイア手に入れるべくして手に入れるという選ばれし者たちなんじゃないかなと思っています。ぜひですね、デザイアが初めて手に入れるスマートフォンだっていう人もいるかもしれませんけど、そういう人はその他のスマートフォンと比べようがないとは思うんですけど、他にスマートフォンを持っている人たちっていいると思うんですよ。例えば東芝のなんかドコモから出ているスマートフォンとか、あとウィルコムの W03 使ってた人とか、ブラックベリー使っていた人とか、あとパームプレ使っている人とかいると思うんですよ。今あえて一番有名なのを出さなかったんですけど、一番有名なのはすごい多分みんな満足してると思うんで、それはあんま比べないで、あえて Windows モバイルとか BlackBerry とかと比べてですね、そのデザイアがどれだけいいかというのを実感していただきたいかなと思っています。おそらく他のスマートフォンよりは快適だと思うんですよね。実際私も触ってみて、これは本当サクサクヌルヌルだったかなと思っているんで、これに不満を持つ人はそんないないと思うんですよね。なんかソフトバンクがつながりにくいとか、その程度の不満だと思うんですよね。あとストラップがついてない、この2つぐらいじゃないかなと。あと何ですかね、ないと思うんですよね。皆さん本当ゴールデンウィーク前なんで、いいデザイアライフを送っていただきたいかなと思っています。なんかおすすめのアプリとかあったら、アンドロイダーが全部処理してくれるんで、アンドロイダーかアンドロナビ見とけば多分問題ないと思うんで、私の情報とかあんま流せないと思うんで、そっち見てください。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。お送りしましたのはデザイアの予約をですね、どの店ですればいいのかななんて悩んでいたら、いつの間にか発売日に手に入らないことになっていたダッシュがお送りしました。それではさようなら。